入眠夜話。こんばんは。夜話バーナイトテイルへようこそ。こんな想像をしてみてください。もしもあなたが大航海時代のヨーロッパに生まれた冒険商人だったら。早速頭の中に16世紀の世界地図を広げてみましょう。そしてヨーロッパの港町、例えばスペインのセビリア、ポルトガルのリスボン、あるいはオランダのアムステルダムやイギリスのロンドンから、あなたは交易品を満載した船に乗り込みます。目指すは遥か東、豊かでエキゾチックなアジアの国々です。想像上の地図を指でなぞって、世界中の港をたどりながら何度もアジア航海を繰り返すうち、やがてあなたは必ずこう思うはずです。ここが海でつながっていたらなあ。今夜はヒストリーナイトテイル。スエズ運河の物語第5部、スエズ戦争。さて、視点を再びエジプト・スエズに戻します。東アジアで日露戦争が勃発したその年、フランスのモロッコ支配を認める代わりに、エジプトとスエズ運河の支配を認めさせたイギリスは、エジプトを保護国化して軍隊を駐留させ続けます。ただし、スエズ運河の自由航行に関する条約により、イギリスの管理下ながらスエズ運河は中立地帯とされ、基本的には、各国の船舶の航行は許されていました。ただし記録では、第一次世界大戦では1日、第二次世界大戦では断続的に計76日、運河が閉鎖される事態が発生しています。第一次世界大戦では、エジプトの宗主国、オスマントルコとイギリスが戦争状態に入り、イギリスはエジプトの完全保護国化を宣言。オスマントルコの敗北とその帝国の消滅により、エジプトは完全にイギリスの支配下に入ります。その後、エジプトの独立運動の高まりと、イタリアに現れたムッソリーニの脅威に対抗するため、イギリスとエジプトは歩み寄りを見せ、イギリス・エジプト同盟条約を締結。イギリス軍は撤退、エジプトは一応の独立を果たします。ただしイギリスはそれでもスエズ運河だけは手放さず、スエズ運河一帯への軍の駐留だけはエジプトに認めさせています。またエジプトはスエズ運河会社とも交渉し、これ以降その収益の一部をエジプト政府に納めることになりました。第二次世界大戦が始まると、エジプトは中立を模索しますが、ドイツ、イタリアの勢力を受け入れてイギリスを追い出そうと考える勢力と、 イギリスとの協力関係を強化しようという勢力で、世論は二分されます。エジプト周辺のアフリカ大陸の戦いで、イギリス軍はイタリア軍を駆逐、降伏に追い込みますが、その後やってきたロンメル率いるドイツのアフリカ軍は快進撃を開始。これに乗じてエジプト国内ではドイツ軍を歓迎する世論が盛り上がりを見せます。これに危機感を覚えたイギリス政府は、エジプト国王の王宮をイギリス軍兵士に包囲させた上で、イギリスに好意的な人物を首相に任命させるという暴挙に出ます。これを見たエジプト国民は、エジプトの独立が見せかけに過ぎないことを改めて認識させられることになりました。ドイツの降伏により、ヨーロッパにおける第二次世界大戦が終結すると、エジプトの隣国で当時イギリスの統治下にあったパレスチナに、ヨーロッパからユダヤ人たちが続々と移ってきます。そして新たなユダヤ人国家の建設を画策し、先住アラブ人たちとの間で争いが起こります。イギリスはこの事態の収拾を国連に依頼、国連の名のもとアメリカが中心になって、パレスチナはユダヤ人とアラブ人の地域に分割されます。しかしユダヤ人に極端に有利なその分割は、アラブ世界の反発を招きました。そしてユダヤ人によるイスラエル建国宣言により、それは最高潮に達し、エジプトを含む周辺国家はイスラエルに宣戦布告。第一次中東戦争が始まります。しかしエジプトは逆にイスラエル軍に攻め込まれ、多くの領土を占領されてしまいました。イギリスがイスラエルに撤退を要求することで、なんとかそれを失うことは避けられましたが、これによりエジプト国内では反イギリスよりも反国王の機運が高まり、エジプト革命が勃発。国王はイタリアに亡命し、エジプト共和国が成立します。この混乱の中で登場したのがナセルです。ナセルは国民投票により大統領に就任すると、スウェズ運河一帯からのイギリス軍撤退を約束させることに成功。スウェズ運河は実に72年ぶりにエジプトの管理下に戻ります。エジプト共和国大統領ナセルは続いて新たなダムの建設に取り掛かります。このアスワンハイダムは過去イギリス主導で建設計画が進んでいましたが、エジプト革命で中断。ナセル大統領はこれがエジプト近代化のシンボルになると考えたのです。アメリカがそのための資金援助を申し出ますが、イスラエル建国を後押ししたアメリカからの援助を受けることへの拒否感と、それによるエジプトのソ連への接近などから、これは実現しませんでした。するとナセルはダム建設資金調達のため、なんとスエズ運河の国有化を決断。その日ナセルがラジオで運河建設の父であるレセップスの名を発すると、国軍は一斉に動き出し、スエズ運河一帯を制圧してしまいました。驚いたのは、突然 スエズ運河会社をエジプトに奪われる形になった株主であるイギリスとフランスです。そこで両国はイスラエルと密約を交わし、まずイスラエルにエジプトを攻めさせて、第二次中東戦争を引き起こします。その上で、スエズ運河を守るためという大義名分で、表向きはエジプト・イスラエル双方に撤退を要求。エジプトがこれを拒否すると、これを口実にイギリス軍・フランス軍がエジプトに上陸。運河地帯の占領を目論み、侵攻を開始します。しかし世論はこのイギリス・フランス両国のエジプト侵攻を激しく非難。寝耳に水だったアメリカ・ソ連主導の国連でも即時停戦・撤兵が決議されます。ソ連はミサイル攻撃をちらつかせ、当時大統領選挙を控えていたアメリカからの支持も得られず、国際的に孤立したイスラエルとイギリス・フランスの三国は、世界初の国連平和維持軍が組織・派遣されると、結局エジプトから撤退。この通称スエズ戦争によりエジプトは、結果的にスエズ運河の国有化を確定することに成功しました。そしてこの紛争は同時にイギリス帝国主義の終わりを象徴するものとなり、ナセルは一躍アラブ世界の英雄となったのです。なお、アスワンハイダムはその後、ソ連の援助を受け完成しています。このスエズ戦争中、運河が使えなくなったことで世界の物流は大混乱に陥りました。各国の輸送船はスエズ開通前のアフリカ大陸を大回りするルートを取らざるを得ず、また中東地域の混乱で各国が石油の備蓄を急いだことなどから、世界規模で船舶不足が発生。船による輸送運賃も高騰します。しかしちなみに、それ以前は不況にあえいでいた日本の造船・海運各社は、この降って湧いたような好景気に息を吹き返し、当時これをスエズブームと呼んだそうです。その後ナセルは、国連平和維持軍の撤退を要求しますが、この撤退後はたびたびエジプトを含むアラブ世界とイスラエルによる中東戦争が勃発し、スエズ運河は両軍が対峙する前線となります。これにより運河の出入り口に故意に船が沈められたり、機雷が敷設されたりして、実質的に運河の利用ができない状態にされてしまいました。そしてその巻き添えで、なんと8年間もの間、15隻の船が進むことも戻ることもできず、運河内に閉じ込められています。その後、運河が再開されたときに航行可能だったのは、そのうちの2隻だけだったそうです。第四次中東戦争ではその終盤、イスラエル軍がスエズ運河を渡り、イスマイリアに向けて進軍するなどしていますが、エジプトの決定的な敗北は、アメリカとソ連の望むところではありませんでしたから、この両国の仲介で停戦が実現しています。その後エジプトはソ連と距離を置き、アメリカに接近。1979年にはエジプト・イスラエル平和条約が締結され、 エジプトはイスラエルを国家として承認。イスラエル軍は撤退し、中東戦争は終結しました。2015年には新スエズ運河と呼ばれる拡張工事も完了。2021年現在で1日平均50隻、年間1万8000隻を超える船舶が航行し、世界海上貿易のおよそ 10% を占めるという物流の大動脈の地位を保ち続けています。スエズ運河の通行量は船の大きさや積載量により変動しますが、平均すると1隻あたり3300万円ほどだと言われています。つまりこの運河は単純計算で1日あたり16億円以上の外貨をエジプト政府にもたらしていることになります。2021年3月に日本の会社が所有する大型コンテナ船エバーギブン号が座礁して、1週間近くスエズ運河を塞いでしまったという事故を覚えている方もいらっしゃるでしょう。この事故による賠償金として、エジプト運河庁は船主である商栄汽船に日本円にして600億円以上を請求し、エバーギブン号を拘束。一方の商栄汽船の保険会社は165億円が妥当だとして交渉を進めていました。その後両社は賠償条件の合意に達し、7月7日イスマイリアで式典が行われ、エバーギブン号は100日間の拘束を解かれ、地中海に向け出航しています。合意の条件は明らかにされていませんが、双方の主張、600億円と165億円の間ということになるでしょう。そして2025年現在、日本を含め世界的に大幅な物価の上昇が見られています。これはロシアによるウクライナ侵攻に端を発したものですが、その後のイスラエルによるパレスチナ・ガザ地区への侵攻がこれに拍車をかけています。イスラエルと対立し、実質的にガザ地区を支配しているのがハマスですが、これと連携しているのがイエメンの武装組織フーシ派です。イエメンは地中海から見てスエズ運河の先、紅海の出口付近に位置していますから、フーシ派は目の前の紅海を航行する主にアメリカなどイスラエルに同調する西側諸国の船舶を攻撃しています。これに対しアメリカ軍がその拠点を空爆するなど、地域の治安が極度に悪化、日本郵船の船舶が拿捕されるといった事件も起こっています。世界各国の多くの船舶がこれを避け、スエズ運河経由ではなくアフリカの喜望峰回りルートを使わざるを得なくなり、結果的に輸送コストが大幅に上昇。これが2025年現在の物価上昇に拍車をかけているわけです。古代エジプトのファラオ、そしてナポレオンが見たスエズ地峡に運河を開き西洋と東洋を接続するという夢は、フェルディナンド・レセプスという一人の男の情熱により実現しました。そしてその時から今日に至るまで、世界中の港から人や物を満載した船がこの運河を目指して やってくるようになりました。そこにそれがある限り、これからもこの富と争い、そして融和のドラマは続いてゆくに違いありません。おっと、もうこんな時間。今夜もまた喋りすぎてしまったようです。今宵のお話はこのあたりにしておきましょう。よろしかったらまた明日の夜、お休み前の時間にいらしてください。まだまだお話ししたいことがたくさんありますから。それでは、おやすみなさい。どうぞ。良い夢を。